テモテへの手紙第2を勉強していきたいわけなんですけれども、この手紙の内容を正しく調べ、そして私たちの毎日の生活に役立てるものを学ぼうとするためには、まずこの手紙の背景となるものを知っていなければいけないと思うんです。言い方を変えますと、どのような目的でポールはテモテに、ポールが一番頼りにしている弟子にこの手紙を書いたのか、テモテに対してこの手紙を書かなければいけない理由は何なのか、何が動機なのかといったことを私たちが知っている必要があると思うんです。この手紙の背景を理解してからテモテ第2の手紙の内容を調べていくのと、その手紙の背景を理解しないままでもって書いてあるものをただ一節一節だけを取り上げて内容を調べていこうとするので、大きな違いが出てまいります。簡単に言いますと、ポールが牢屋に入れられたというところからこの手紙を書かなければいけない理由が始まっております。まあ、どんなふうにして牢屋に入れられたのかというのは、まずこういう背景から今日の話に入っていきましょう。皆様ご存知と思うんですけども、使徒の働きの書、私がよく使徒行伝と呼んでいるものはですね、医者ルカが記したものであって、その大半がポーロの伝道活動ぶりが書かれているんですけれども、そのルカが書いた使徒の働きの書、使徒行伝によりますと、ポーロは合計4回牢屋に入れられております。一番最初はこの使徒の働きの書16章でもって、ポーロがフィリピの町で伝道をしていた時に牢屋に入れられておりました。16章の16節から読んでいきます。フィリピでこういうことが起こりました。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの間に、私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女から出ていけと言った。すると即座に霊は出ていった。彼女の主人たちは、儲ける望みがなくなったのを見て、ポールと知らせを捉え、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。ほいて二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たしてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かしをかけた。というのが始まりになります。これで一晩牢屋に入れられて、次の日には、まあ、牢屋から出されている。これが最初です。二度目に牢屋に入れられたのは、この使徒の働きの書21章から始まるところでもって書かれております。ポーロが伝道活動から帰ってきてエルサレムに戻りました。その時に何人かのポーロの、ポーロと一緒に伝道活動をしている人たちというのもエルサレムで迎えた人たちと一緒に宮に入った。それを見ていたユダヤ人たちは、ポーロがエルサレムでもまた暴動を起こすんじゃないか、何かを引っかきますんじゃないかと見て、ユダヤ人、ローマ人の千人隊長に対して騒ぎ立てて、千人隊長の方が兵士を連れてポーロを捕まえに来ております。こうして鞭で撃ってから兵に監禁しております。実はこれが22章にまで渡ってる。で、22章の最後の方でもってそういうことが書かれております。例えば22章の22節から読んでいきますと、こんな風にして書かれています。そしてここで牢屋に入れられております。人々は彼の話をここまで聞いていたが、その時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまい生かしておくべきでないと言った。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを兵の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのか知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるように言った。彼らが鞭を当てるためにポーロを縛ったとき、ポーロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけず鞭打ってよいのか、よいのですか。これを聞いた百人隊長は、千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ人ですと言った。千人隊長はポーロのところに来て、あなたはローマ市民なのか私に言ってくれと言った。ポーロはそうですと言った。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでポーロは、私は生まれながらの市民ですと言った。そのためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。 その翌日、千人隊長はポールがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、ポールの鎖を解いてあり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、ポールを連れて行って彼らの前に立たした。つまり二度目に捕まって牢屋に入れられた時もそれほど長い期間じゃなかった。ところが三度目にあります。この騒ぎのために、ポールは最後カイザリアに連れて行かれて2年間、牢屋につながれておりました。これが24章の26節からこう書かれております。それとともに彼はポーロから金をもらいたい下心があったので、幾度もポーロを呼び出して話し合った。2年経った後、ペルキオ・フェトスがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてポーロを牢につないだままにしておいた。つまりカイザリアでは少なくとも2年間はポーロが牢につながれていたということ。これが3度目です。で、カイザルに上訴したポーロは、ローマで裁判を受けるために、散々苦労してローマまで行きました。6ヶ月から1年かかっていろんな暴風や何かにあって、最後にローマに着いた。そしたらローマに着いたら、そこでもって2年間、自由を奪われて、自分が借りたうちなんですけど、そこで監禁されたままでもって2年間の生活をしております。これが使徒の働きの書、一番最後28章の、しかも最後、30節でもって書かれております。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。だけれども、表に出て、伝道活動することは許されておりませんでした。監禁されていました。まあ、ここまでが、使徒の働きの書に記録されているんですけれども、ローマで監禁されている間に、パウロは、エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、そしてコロサイ人への手紙、そしてピレモンへの手紙を書いたと聖書学者は言っております。で、どうもですね、それから後になって、この4つの手紙を書いて、それから後、これは聖書には書いてないんですけれども、いろんなところから推測をいたしますと、ポールは監禁生活から解放されて自由の身になったと考えられるんです。そしてまた伝道活動を始めたと見れます。あっちこっちの町に出かけたらしいんです。だけれども、この伝道活動をしている最中に、ポーロはテモテ第1の手紙とテトスへの手紙を書いたと聖書学者は言ってるんですけれども、まあ、これは言い方を変えますとですね、テモテ第1の手紙に書かれている内容やテトスへの手紙に書かれている内容から見てみますと、ポーロは少なくともクレテというところに行っております。これは地中海にある島なんですけれども、エペソにも行ってる、マケドニアにも伝道に行ったということが分かってまいります。まあ、まずそこから言ってみましょう。テモテ第1の手紙の、これは前からの復習になるんですが、1章の3節を見ていただけますと、ポールはこういうことをテモテに向かって書いております。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、どうしてこうして動きなさいと言ってる。つまりそういうふうにあなたに頼んだじゃないか。どうも感じから見たら、ポーロもテモテと一緒にエペソの町にいた。だけどもエペソの町から今度はマケドニアに行きたかったから、行くときにテモテに向かって、お前はこのエペソにいてこれだけの牧会をしろと命令したんだという手紙の書き出しがあります。このテトスのテトスへの手紙を見ていただけますと、テモテ第2の手紙の後がテトスへの手紙なんですけど、それの1章の5節を見ると、ポーラはこういうことも書いてます。私があなたテトスをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。これで気をつけていただきたいのは、私ポーラがあなたをクレテに使わしたのはと書いてない、残したのはと書いてあります。ということになると、どうもですね、ポーロもテトスと一緒にクレテで連動した。そしてポーロだけが別の町に行って、テトスがクレテの島でもってさらに連動活動を続けるよう、まあ、牧会をするように動いたんだと見ることができるようになります。ところがですね、そういうふうな連動活動をしている時に、ある日突然ポーロはローマ兵に連行されて裁判を受けて牢屋に入れられてしまったんです。それだけじゃない、どうも今度は処刑されるらしい、殺されるらしいという感じが強くするので、ポーロはテモテに向かって手紙を書きました。それがテモテへの第2の手紙というものになるわけです。 ポーロがどういう理由で捕まったのか、どこの町で伝道活動をしていた時に捕まったのかということは聖書に書いてありません。聖書学者の間ではこれ意見に一致したわけでもないんです。だけれどもテモテ第二の手紙を詳細に調べていきますと、ポーロがどこの町で捕まりローマ兵に連れて行かれたのか推測することができる手がかりが書かれております。どういう理由でローマに入れられるようになったのかということも推測ができる鍵が書かれている。だからまずそこから入ってみましょう。まずどこで捕まったのか。実は聖書解説書などと読みますと、どうも2つの候補地が挙げております。もちろん1人の学者が2つの候補地を挙げてるんじゃなくて、こっちの町だと言ってる学者と聖書学者と、こっちの町だと言ってる聖書学者とある、それを両方合わせると2つの町ということになります。1つはですね、これはテトスへの手紙の3章の12節を見ていただくと分かるんですけども、ニコポリという町がある、こんなふうに書いてあります。私がアルテマスか敵子をあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。でどうもここで冬を過ごしたのかどうかわからないけれども、このニコポリで捕まったんじゃないかと見ている学者がいる。だけどもう一つはですね、こういう町で捕まったんじゃないかと見ている人たちもいるんです。これはテモテ第二の手紙の4章の13節でこういう推測ができます。どういうのかというと、あなたテモテが来るときに、これローマに来るときです、トロアスでカルポのところに残しておいて上着を持ってきてください。また書物を、特に用紙紙のものを持ってきてください。トロアスという町で伝道していたときに、どうも突然捕まっちゃってローマに連れて行かれた。だもんだからポーロは自分の荷物をまとめる時間がなかった。だからカルポのところに残しておいて上着を持ってきてほしい。今まで読んでいた書物も残してきたから持ってきてほしい。いろんな書き物をするために必要なものも持ってきてほしい。あそこに残しちゃったからと言って手も手に頼んでいる。そうするとトロアスの町で伝道活動をしていた時にポーロが突然捕まっちゃってローマまで引っ張っていかれた。だもんだからここに品物を残してあるから、手も手にローマに来るときはここから品物を持ってきてくれと頼んだんではないかという推測ができます。これは推測です。どういう理由で捕まったのか、これもですね、聖書の解説書を調べていきますと、聖書学者の間では2つの意見が出ております。一つはですね、簡単にこういう意見がある。あの当時、あの地方全体はローマ皇帝ネロで支配をされておりました。ネロという皇帝が支配していた。で、ネロは新しい宗教が広がっていくのを非常に嫌がっていた王様です。だもんだからその新しい宗教、これは主にキリスト教なんですけど、その主格者と見られているポールを捕まえて宗教活動を止めようとしたという解釈をしている人たちもおります。だけどもう一つ別な解釈がある。その別な解釈はですね、もしもという条件付きでこういうものがあったとしたらばという条件でもって、これが理由でポールが捕まったんじゃないかと解釈をしている方たちもおります。何かというと、テモテ第二の手紙の4章の14節を見ていただきますと、こういう男の名前が出てまいります。ドサイク氏のアレキザンデルというのがいる。ここでもしもという条件がつきます。このアレキザンデルという男はもしもテモテ第一の手紙の一章の19節20節でもって、20節ですで言っているアレキザンデルと同じならばという訳をつけなきゃいけません。18節からいきます。テモテ第1の手紙の1章の18節からいくと、我が子テモテを、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは 正しい両親を捨てて信仰の破線に会いました。その中には姫ナオとアレキザンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。じゃあこのアレキザンデルというのがもしも同じ人物だとしたらば、第2の手紙の4章14節と言っている同細工師のアレキザンデルだとしたらば、これどういうところなのか。もう一つここでもってですね、使徒行伝の19章の21節から読んでいくとこういうことがわかります。これが同じかどうかはこれ問題なんですけれども、19章の21節からこういうことが書かれている。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤとを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマを見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、ポウロ自身はなおしばらくアジアに留まっていた。その頃その道のことからただなるの騒動が持ち上がった。それというのはデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのポーロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。それでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。こう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。こうして町中が大騒ぎになり、人々はポールの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場に並び込んだ。ポールはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。アジア州の高官でポールの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないようにと頼んだ。ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。ユダヤ人たちがアレキザンデルという者を前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って会衆に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だと分かると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けたと書いてあります。もしもここで言っているこのアレキザンデルというのがテモテ第1の1章20節で言っているアレキザンデルと同じだって、つまりポールがサタンに渡さなければいけないほどひどいことしたやつで、それがテモテ第2の手紙の4章10節で言う同細工師のアレキザンデルだとしたらば、ユダヤ人でしょ。これは同一人物であるという証拠はありません。同一人物でないという証拠もないんですけども、もしもそうだとしたら、このアレキザンデル、ユダヤ人が実は騒動を起こして、あるいは訴えてポールをローマ兵に逮捕させたという見方も出てくるんです。このようにして2度目にローマで牢屋に入れられた時に、ポールは自分が近く処刑をされるということを感じて、テモテに向けて書いた手紙がテモテ第2の手紙、これから私たちが勉強しようというものになるわけです。だから言い方を変えますと、まあ、ポールがたくさんいろんな手紙を書いてるんですけれども、聖書に残されているものだけを取り上げてみますと、ポールの生涯の最後の手紙となったと見ることができます。ポールはテモテ第2の手紙以外のところでも、やがてもう少したら私は死ぬんだということをですね、書いているところがある。フィリピの2章で書いております。まずそっちを見てみましょう。フィリピの2章の17節を見ていただけますと、ポールがこういう言葉を使っております。フィリピ書の2章の17節では、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでくださいと書いてある。たとえ私があなた方の信仰の備え物と注ぎの備え物になっても、つまりこの体、肉体が何かの表示で殺されるようなことがあっても、とフィリピの2章では書いているんですけれども、テモテの第2の4章ではどういう表現法を使っているか。 テモテ第2の4章の6節ではポールはこういう書き方をしております。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。内容的に言ったら完全に違う内容のものがここに書かれているというのはですね、ピリピから見てですよ、違う内容のものが書かれているというのが分かっていただけると思う。もうこのテモテ第2の手紙から判断するんじゃ、もうすでに死を覚悟した人が書くような言葉が使われております。今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために天で用意されているだけです、なると言っている。さあここでですね、このテモテ第2の手紙の一章一節から分析をしていきたいんですけど、まず最初に読んでみましょう。一章の一節から一章の終わりまで18節まで読んでいきたいと思います。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったポーロから、愛する子テモテ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び思い立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの死を明かしすることや、私が死の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにも遭っています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。あなたはキリストイエスによる信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。こうしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちにあるうちに宿る聖霊によって守りなさい。あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れてきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがおります。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気つけてくれ、また私が鎖につながっていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。さあここで一節に戻りましょう。もう一度一節読み直しをします。非常に面白いことだと言われている。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパオロから、愛する子テモテ。まずはじめにですね、ここの一節の書き出しがポーロの他の手紙の書き出しと違う点に気をつけていただきたいと思います。まあこういう言い方が許されるんだとしたらば、許されるかどうかわからないんですけども、多くですね、自分の寿命に終わりが来たということを感じる人というものは、言葉の上でも態度の上でも今までとは違った動きを取るようになってまいります。ポーロのこの書き出しでもってもすでに自分の死を意識した書き出し方をしております。比較してみましょう。ポーロが書いた手紙の一番最初に順序といったローマ人への手紙がある。だその一章の一節を開けてみましょう。そしてこのテモテへの手紙第2の一章の一節と比較をしてみたいと思います。ローマ人への手紙の一章の一節ではこう書いてあります。神の福音のために選び分けられ人として召されたキリストイエスのしもべパウロ。そしてですね、それから6節の終わりの方で、このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々召された生徒たちへというのが書き出しでした。 その次に言ってみましょう。コリント第1の手紙の1章ではどういう書き出しをしているか。コリント第1の手紙の1章の1節からこういう書き出しをしております。神の御心によってキリストイエスの人として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの皆を至るところで読み求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。主は私たちの主であるとともにこのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。まあ前のから見たらちょっと長い書き出しにはなってるけど、それとですね、このテモテ第2の手紙の一章の一節と比べてみましょう。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの人となったパウロから愛する子テモテ。まだはっきりしないかもしれないからですね、コリント第2の手紙の一章の一節と比較をしてみましょう。神の御心によるキリストイエスの人パウロおよび兄弟テモテからコリントにある神の教会並びに赤や全土にいるすべての生徒へ、失礼します、生徒たち、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。もちろんテモテ第2の手紙はこれは単数形ですから、テモテ一人だから、その点であなた方あなたというこれは違うけれども、こんなふうに書いてあります。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの人となったパウロから愛する子テモテ。その次のガラテヤ書の一章に行ったらもっとわかるかもしれません。ガラテヤ書の一章の一節ではこう書いてあります。人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことでもなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟からガラテヤの書教会へ。まだわかりませんか。じゃあその次エペソに行きましょう。エペソの一章の一節を読んでみましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たち、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。テモテの第2に行きますよ。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテ。じゃあテモテ第1の手紙ではどうなのか、少し飛ばしてですね、テモテ第1の手紙の書き出しとテモテ第2の手紙の書き出しとの比べてみましょう。したらもっとはっきり分かると思います。テモテ第1の手紙では1章の1節でこういう書き出しをしている。私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから信仰による真実の我が子テモテへ。第2に行きますよ。父の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの人となったパウロから愛する子テモテ。私が言いたいのはテモテ第2の手紙ではキリストイエスにある約束によってという言葉が、まあ、余分にくっつけられております。実はですね、このテモテ第2の手紙ではキリストイエスにある何々という言葉がですね、ここではキリストイエスにある命の約束と書いてある。そのような言葉がですね、この一章の一節も含めて全部で7箇所使われております。まあその場所はその場所に来た時にこれ指摘したいんですけども、これを覚えていただきましょう。7箇所も使われている。ここが違いがあるんです。一節でもキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの人となったパウロからと書いてある。他ではこのキリストイエスには命のどうのこうのって書いてないんです。2節に行きましょう。愛する子テモテ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。まあ、これは別に問題ないと思う。3節に行きましょう。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。テモテが清い心で神に仕え、キリストイエスの人となっているポーロに仕えていることを、ポーロは絶えず神様に感謝をしている。そしてポーロが牢屋に入れられたということを、ほら最初にローマに牢屋に入れられた時です。心から悲しんでくれたテモテに会いたいと願っていると 書いています。さあそこでですね、ちょっと細かくというようなんですけども、この3節でもってこういう言葉があります。先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しているという言葉、これは何のことを指しているのか考えてみていただきましょう。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。それは誰のことか。何か漢字からいくとですね、どうもこれは手もてのこと言ってんじゃないかというふうに思われるかもしれない。特にその後だったら祖母ロイスと母親とからいろんな信仰をもらったと書いてあるから。ところがですね、原本ではここにはですね、私が先祖以来というふうに言葉が入っているんです。先祖以来清い良心を持って仕えている神に私は感謝をしている。ポーロが先祖以来清い良心を持って仕えている神にポーロが感謝をしていると書いたんです。そんなこと言ったってポーロはその前クリスチャンでなくて、散々イエス様に対してあるいはクリスチャンに向かってひどいことをしていたのと思われるかもしれない。ここなんて書いてあるかよく見てくださいよ。神にと書いてあるんです。キリストイエスに書いてありません。ポーロはその昔ユダヤ教を信じておりました。ユダヤ教の神は今のキリスト教の神と同じ神様です。だから私が以前先祖以来清い良心を持って仕えている神様に、同じ神様でしょ、間違いじゃない。ユダヤ教でいた時に仕えていた神様、同じ神様です。それに私は感謝している。そして夜昼祈りの中で私はあなたのこと、手元のことを絶えず思い起こしているという文に続いていくんです。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。5節、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。これちょっとばかり横道に入りましょう。3節ではあなたのことを絶えず思い起こしていると書いてある。5節では私はあなたの純粋な信仰を思い起こしていると書いてあります。両方とも日本語では同じような表現法になっているんですけれども、原本から調べていきますと意味がちょっと違いが出てまいります。どういうのかといったら、3節で言っているのはこれはムネイアという言葉なんですけれども、これは覚えている、忘れない、忘れていないという意味の言葉が使われている。五節の方は何なのか。フポムネーシスという言葉が使われています。このムネイやムネーシス、ここ同じなんですけど、フポという言葉がくっついちゃってる。これ何かというとですね、五節のは何かあるたんびに思い出しているという意味です。三節は忘れていないよ、忘れないよという意味です。だから三節のをそのまま訳しますと、私は夜昼祈りの中であなたのことを忘れないで祈っているよと言っている。五節の方では私はあなたの純粋な信仰を何かあるたびに思い出している。なぜかと言ったら、あなたの信仰は最初あなたの祖母ロイスと母親ユニケの中に宿ったものじゃないか。6節に行きましょう。なんでこんな急ぐのかって、後ほどですね、また元に戻ってくるからです。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たしてください。 まずこの注意したいという言葉にですね、訳にちょっと目を向けてみましょう。細かいこと言うんですけども、これもまた問題になります。アナは身胸すこという言葉が使われている。なんか非常におかしな言葉なんですけども、アナ、これ身ですという言葉、呼び戻す、後ろを見る、身胸すこというのは思い出す、後ろを思い出すという言葉が使われています。言い方を変えると、今一度昔言ったことだけれども、今一度それを思い出させます。これはですね、注意したいのですと訳されている。だからポーロは何を言っているのかといったら、私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいというのは、前にもあなたに忠告を与えている。だけど今ここで今一度思い出してくれよと言ってるんです。何遍も前からこれ忠告してるじゃないか。だけど今ここでも思い出せよという。ポーロがテモテに手を置いて祈ることで、テモテが受けた神様からの賜物、カリズマというものは、テモテが自分で燃え立たせるようにしないといけないんです。ポールが燃え上がらせてくれるんではありません。テモテの中にあったとする聖霊が燃え立たせるようにしてくれるんでもないんです。あなたのうちに与えられた神の賜物、あなたが再び燃え立たせてください。テモテ自身が賜物を燃え上がらせるように自分でしなければいけないんです。で、燃え上がらせるというのはですね、これ3つの言葉からなってる。最初はですね、このアナという言葉、今一度増する、元に戻すという意味です。その次はですね、ゾウ、プレオという言葉なんですけど、ゾウというのはですね、今一度ゾウスという言葉から来たんですけど、今一度引き立たせる、湧き立たせる、強くする。で、プーという言葉、これは火です。言い方が言ったら、消えかけている火を内輪で仰いで、もっと強いものにする、燃え上がらせる、もっと薪をくべて火を強くするというような意味があるんです。これ何を意味しているかというとですね、神様からの賜物というものは、たとえ与えられたからといってそのままにしておいたんでは、使わないでおいたんでは、ちょうど火と同じようなものでもって、だんだんだんだんと下火になって、そのうちに消えていってしまう。力のないものになる。あなたが内輪で仰いで、あなたが薪をくべて、もっと強い火力にしていかなかったらいけないんだということになるわけです。この点でですね、私たち賜物をもらうものが気をつけなきゃいけないことになります。7節でいきましょう。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。これ、この臆病と訳された言葉がここに出てるんですけども、実はですね、これ説明が必要になると思います。聖書では、まあ、聖書で使われているギリシャ語ではと言った方がいいと思う。なんか恐ろしく思う、怖くなるという言葉の意味が2つあるんです。ということは、2つの違う意味を持った上での恐れるというものがあるんだということになるわけです。一つはですね、例えては高いところに登ると怖い、なんでか恐ろしく思う、なんでか落ちるかもしれないからです。落ちたら怪我をする。必ず落ちるということは決まっていないんですよ。だけども、落ちたら怪我をするから怖いというのがある。あるいはですね、暗いところが怖い、どうしてか、何が出てくるかわからないから、こういう意味での怖いという言葉がギリシャ語であります。ところがこれはですね、この臆病と訳されている言葉が使われていると同じじゃないんです。別の言葉が使われています。フォボスという言葉が使われている。英語で言ったらフォビア、何々フォビアと言ってですね、何々恐怖心とかですね、人混みの中に入っていくのも怖い、高いところに登るのも怖いって言って、いろんな恐怖心というのが、このフォビアというのはこのフォボスから出た言葉です。 言い方を変えますと、これが実は臆病と訳されるべき言葉なんですよ。高いところに登るのは怖い、落っこちないかもしれない、なんで怖がってるのか、臆病だからでしょ。暗いところに行くのは怖い、何が出てくるか分かんない、何も出てこないかもしれない、出てきたってそれ捕まえればいいわけでしょ、怖がることはない、なのに怖がり怖い、これ臆病だからです。ところがですね、もう一つ違う意味がある。この7節では実はこのフォボスが使われていないんです。別な言葉が使われているんです。どういうのかといったら、これがデイリアという言葉が使われている。デリアという言葉が使われています。デイリアと言った方がいいかもしれない。しかもですね、これはここ1回しか使われていないんです。他のところでは使われておりません。ここにだけしか使われていない。それはどういう意味なのか。こういうことをしたらばこういう結果になるというのは分かってる、だからそれをしたくない、これはマイナスな結果です。こういうことをしたらばこういう結果になるのは分かってる、だからしたくないという気持ちを表している。これがデリアなんです。もっと極端に言いましょう、福音を述べ伝えていれば迫害を受けるということは分かっている、だけれども福音を述べ伝えなければいけない、だけど迫害は受けたくない、これが我々普通で言ってる恐れと訳しているものなんです。神は恐れの霊を私たちに与えていない。どうしてか、神様が守ってくれるからです。さあ、ここでですね、この8節と今のこの言葉と一緒に合わせていきましょう。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私の苦しみを共にしてください。これはフォビアでなくてですね、ディリアでなければいけない理由がここで分かっていただけると思う。私たちの主を証しすることを恥じてはいけない、私が主の囚人である、主イエス様からの命令をその通りに行うもので、周りの人たちの反応に気を捉えていることは許されていないということを恥じてはいけない。福音のために私と苦しみを共にしてください、あなたにできるはずですと言ってるんです。なのにそれをあなたができない、迫害を受けるからしたくないと言ったらそれは恐れだ、そういう気持ちは神様の方があなたに持ってきていないとここで言ってるわけです。なんでか、なんでポーロは手元にそれができると信じているのか。一節なんです。キリストイエスにある命の約束でもって手元も証明されているんだから、それができるはずだというところに持ってまいります。9節に行きましょう。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。まあ、先ほどちょっと言ったと思うんですけども、キリストイエスにあってという言葉がですね、特別な使われ方をしているというのを一章の一節で言ったんですけど、この9節でも使われています。これが2度目です。これは二つ目になる。キリストイエスにある永遠の昔に与えられた恵みということになるわけですけど、実は原本ではですね、この永遠の昔にという言葉が使われていないんです。この世界が始まる前にという言葉が使われている。この世界が始まる前からキリストイエスにある恵みというものが与えられているから、それが今私たち救い主キリストイエスの現れで明らかになったんだと言ってる。10節の残りをいきましょう。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。まあ、これもしょうがないんですけども、不滅、アパサーシアという言葉です。アパサルシアというのかアパサーシアというのか何か知らないけど、これがですね、一体その同じ言葉が別のところでどういう言葉に日本語に訳されているのか、こ こちらもまたはっきり分かると思うんですけど、コリント第1の15章を開けていただけますと、こういう日本語に同じ言葉が訳されております。コリント第1の15章の50節から読んでいってみましょう。そしたらここでもアパサーシア、アパサルシアという言葉がですね、何遍も何遍も使われております。不滅とテモテ第2の手紙で訳されているものはこっちでこんな言葉に訳されている。コリント第1の15章の50節から読んでいきます。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちが皆眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。これは定期のことを言っています。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず朽ちを着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が節を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。何を言いたいのかというと、朽ちないものというのがですね、訳されている、これは不滅と、これ訳されている。だから日本語に訳したら非常にちょっと面倒くさいことになるんです。この10節を、テモテ第2の手紙の1章の10節をそのままいきますと、私がそれが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたんです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と滅びないものとを明らかに示されましたということ。朽ちないもの、失礼しました、朽ちないものと明らかに示されましたということなわけです。これ10節でちょっと問題があるからですね、これ並べておきましょう。それが今私たちの救い主キリストイエスとの現れによってと書いてあるんですけど、これはですね、救い主イエス・キリストと順序を変えなければいけなくなります。原本もイエス・キリストになっています。なんでか、私たちの救い主というのは私たちの方からイエス様を見てるわけでしょ。私たちの方からイエス様を見た時にはイエス・キリストだけはいけないんです。神様の方からイエス様を見た時にはキリスト・イエスなんです。だからこれ、私たちの救い主イエス・キリストの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、これは関係代名詞で、この方はでなきゃいけないんです。キリストはではない、つまり私たちの救い主イエス・キリストはと言わなければいけないことになるはずなんです。で11節、私はこの福音のために宣教師、使徒、また教師として任命されたのです。ポールは今まで使徒、使徒、使徒と言ったんですが、ここではですね、宣教者と使徒と教師と3つの役職を与えられたんだと言ってるんですけど、これで誤りがあります。こういう誤りです。この福音のために原本に使われているギリシャ語はこういうギリシャ語なんです。エスノスという言葉です。これからエスニックという言葉が出てきた。で、人によると、例えばエスニックというとですね、一つの民族あるいは宗教の集まり、これがエスニックです。聖書ではこのエスノスという言葉を今まではですね、異邦人という日本語に訳していたんです。なんでここでいきなりこの福音のためと言っちゃうのか。ポーロはどんな風にして何が目的で選ばれたのか。使徒の福音の書の9章を開けていただきます。使徒の働きの書の9章を開けていただきますと、イエス様がポールを選んだ理由がここに書かれています。使徒行伝の9章の15節を見ていただきましょう。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は、つまりポール、その時のソウロは、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。で、先ほど読んだ使徒行伝のもっと奥の方では、ポール自身は私が異邦人に使わされたと言っている。で、エスノスという言葉が使われているのに、なんでこれ福音のためと言っちゃうのか。12節に行きましょう。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからです。さあ、ここでですね、彼の日という言葉が出てまいりました。この言葉がどういう日を指しているのか、ポールがここで説明していないんです。だけど4章の8節でも同じような言葉が使われている。 今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。そうなってくると、これが誰なのか、いつなのか。どうもですね、ポーロが処刑されて天に上り、イエス・キリストのもとに行く日を指していると見ることが可能だと思います。まあ、人によってはこれをですね、キリストの再臨と呼んでいる人もいるんですけど、どうもそれよりはですね、キリストの再臨でポーロが栄冠を受けるんじゃなくて、死んで天国に行ったら途端にもう栄冠が待ってるわけですから。だからその点から言ったら、どうもこれはポーロが処刑されたその日というふうに感じた方がいいんじゃないかと思います。13節いきましょう。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。ここでもってですね、キリストイエスにある信仰と愛という言葉がまた出てきました。だから先ほど言った一節でもってその言葉が出た、9節で出た、今度は13節でも3つ目として出ております。キリストイエスにある信仰と愛で健全な言葉を手本としろ。ウギアイノという言葉です。病気から健康になるという、健康にするという言葉です。手本にしなさい、しっかりと保っていなさい。14節いきましょう。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。もっとこの14節短くしますと、あなたに委ねられた良いものを聖霊によって守りなさい。もっと文法的にくっつけていきましょう。あなたに委ねられた良いものをあなたが聖霊で守りなさい。聖霊があなたのために守ってくれると書いてないんです。これ気をつけてくださいよ。聖霊によってあなたが守りなさい。あなたがしなきゃいけないんです。聖霊は助けを出してくれるもんです。さあ、なんでこんなに急いできたのか、ここでもってですね、でまとめてみましょう。1節から14節までまとめています。ポーロはもう少しすると処刑をされてこの世からいなくなるということを感じております。だからテモテにこの手紙を書きました。テモテに対して、おばあさんとお母さんとから受けた信仰によってポーロが教えたもの、ポーロの手を通して与えられている神の賜物、カリズマを十分に生かした伝道活動で励めと言ってる。伝道活動しているがゆえに受ける迫害を恐れることがない。たとえそのために死ぬようなことがあったとしても、殺されるようなことがあったとしても、まあ、ポーロはもしかしたら殺されるわけですから、それがあっても恐れないでその任務を全うしなさいと命令してるんです。そのために主イエス・キリストを証しすることを恥じてはいけない。ポールが主イエスのために苦しいところを通っているということも恥じてはいけないと忠告を与えております。手もて、あなたも私と同じように福音を異邦人に伝えるという任務を、そしてそれに伴った苦しみ迫害を私と共に担ってほしいと言ってるんです。そしてですね、それから今度はポールはどういう態度、心構え、決意でもって今まで福音を異邦人に述べ伝えてきているのかということをですね、こんなふうに表しています。まず11節でポーロがこういうことを言った。私はこの福音のため、まあこれは異邦人のために宣教者、使徒、また教師として任命された。私は任命されている。で12節だから私は苦しみにあっても恥と思わない。3つ目、私は主イエス・キリストが最後の日まで私を守ってくれると確信している。そしてポーロは手元に向かって13節と14節と言ってるんです。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本としなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。どうしてこんなことを13節14節でポーロは手元に忠告を与えているのか、その理由は15節なんです。あなたの知っている通りアジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモナゲネもいます。ポーロからだんだんと人が離れていったように、手元あなたが迫害をものともせずに福音を異邦人に述べ伝えていると、あなたの周りであなたを支えてくれていた人たちがだんだんと減っていく。あなたのしていることを理解してあなたを守ってくれる人がいなくなる。 あなたを励ましてくれる人がだんだんとなくなっていく。だからあなた自身がしっかりとしていなければいけなくなるということをですね、ここで言いたいわけなんです。だけれどもそれだけではないということをですね、16節から言っております。まあ、それ前にもうちょっとこの15節いきましょう。アジアにいるクリスチャンたち、ことにポーロが信頼をし、地域の教会で働きを任された人たちはポーロを捨てました。言い方を変えたら、ポーロの教えを捨てた、教えから離れたともいうことになります。そして周りの人たちから、これユダヤ教を信じているユダヤ人たちから迫害を受けることがないように、真理ではないことを教会で述べ伝え始めているんです。こういう人たちの中にはフゲロとヘルモネ・ゲネもいるという。この二人がどういう人たちなのか、聖書にもこれ以上説明がありません。だけど手も手はどういう人たちが知ってるだろうと思う。だけれどもその人たちだけではないという意味でですね、この16節からこういうことも言いました。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気つけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥じても思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかをあなたが一番よく知っています。どうもこのですね、ローマに着いた時というこの17節がいつの時なのか、最初に韓国にいられた時なのか、二度目韓国に入っている時のことを言ってるのか、はっきり分かりません。ひょっとしたらこれ二度目の時かもしれない。以前私はこれ最初の時だろうという解釈をした。最初の時かもしれない。でもその後でもってですね、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたか、あなたが一番よく知ってるじゃないかという言葉から見ると、どうもこのローマに着いた時というのは、これ二度目のロイにやられた時のことじゃないかと推測はできるんです。ポーロからたくさんの人が離れていっている反面、オネシポロとその家族とは、ポーロがエペソで伝道をしていた時にも、ローマでロイにいられた時にも、それを恥と思わずにポーロの必要を満たす動きを取ってくれた。このことはあなたが一番よく知ってるじゃないかということになると、最初にエペソで伝道した時じゃない、多分エペソでもってこのテモテが今勃会している時、ポーロと一緒に最初の牢屋での生活から出て自由になってからエペソに行った時のことを、ここでポーロは書いてるんじゃないかと思うんです。そうするとローマに着いた時というのから、2度目にいられた時に、オネシポロがすぐにそのニュースを聞いてローマに駆けつけていって、ポーロにいろんな必要なものを満たそうと動いたと見ることができると思うんです。そして今度は2章でもって、そこで我が子よ、テモテよと言ってですね、ポーロがテモテに向けて今度は実際的な忠告を与えております。この2章全部が、ほとんどがポーロがテモテに向かって、こうしなさい、ああしなさい、これに気をつけろ、ああしろ、こうしろ、全部言っております。もしできたらですね、来週までにここをですね、一応読むだけでなくて、こういう点気をつけて読んでいただきたい。一番最初1節と2章の1節で、強くなりなさい、忠実な人たちに委ねなさい、立派な兵士となりなさい、というふうにポーロは手元に向かっていろいろと命令しております。これがですね、どんな形での命令なのか、もしも注意しながら2章を読んでいただけたらありがたいと思う。そうしていくとですね、今度はこの手元への第2の手紙の2章の内容がさっきり分かってくる。ここでもってポーロは手元に向かってどういうことをしなければいけないのか、もう少しで私は死ぬ、この世からいなくなる、その時に手元、お前はこういうことをしてなきゃいけないんだよという忠告をここで与えてるんです。まあ、言い方変えたら、これはポーロの遺書みたいなもんだと思っていただければいい。手元に対してこれが最後の手紙になる内容のはずだと思っていただければいいと思うんです。まあ、こういうものをですね、ポーロが手元に向かって書いております。だからこの緊迫感を持って、もう少したら死ぬという運命にある人が、自分の弟子に向かって、しかも大切な命を預けている自分の弟子に向かって、こういうことをしろよと言っている忠告なんだと見ていただきたい。これから先、今度は手元にですね、全部重しが全部書きます。もっとも手元に向かって、すぐローマに来いと言ってるからですね、ここでの牧歌はやめるんでしょうけども、残りはポールが言った後は手元に全部の重荷がかかってくるのをですね、手元にここで感じなければいけない手紙が書かれております。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ手元第2の手紙というものに関しても、私たちが真理をしっかりとつかむことができるものになるよう、 あなたが私たち一人一人導いてくださいますように、私たちの中に宿っている聖霊様が教えてくださるようイエスの前でお願いいたします。そして聖霊はポールを通して私たちに何を教えようとしているのか、その教えようとしているものをしっかりと掴むことができるものになるよ。こうしてそれを毎日の生活で生かすことができるものになるよ。これから先あなたが私たちを導いてくださいますように、御言葉の解き明かしをあなたがしてくださいますように、イエス様の名前でお願いいたします。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。